私たちの郷土富山にはおよそ600の山があります。その中から県を象徴するもの、自然や歴史など特色あるもの、よく登られているものなどの基準で県内30の山岳団体が加盟する県山岳連盟が100山を選定し、会員の皆さんが取材・執筆した富山の100山、里山から3000メートル級の山まで、北日本新聞社発行富山の100山県山岳連盟編からご紹介します。お相手は浜谷ひかるです。今日は日本山岳会富山支部の金尾誠一さんがまとめた標高2986メートルの水晶岳と標高2864メートルの赤牛岳を紹介します。秘境雲の平と黒部源流山群の眺めを満喫、富山市の最高地点水晶岳に至り、静かな読売新道から裏銀座の山々を見ることができます。登山に適した時期は7月上旬から10月上旬。折り立て登山口から薬師沢、雲の平を経て水晶岳、赤牛岳を縦走し黒部湖に下る3泊4日の行程です。3日目、小屋からしばらくで富山市最高地点の水晶岳山頂に立ちます。山頂からの展望は素晴らしく、長い道のりを経てきただけに感動はひとしおです。これより稜線を北上します。高間ヶ原へ下る温泉沢の頭を過ぎ、いくつか小さなアップダウンを繰り返して赤牛岳に着きます。東には裏銀座コースの山々、西は黒部川の対岸に国指定天然記念物である薬師岳東面の建国群があり、行く手の立山・剣岳も見慣れた姿とは異なる山容を見せます。山頂からは奥黒部ヒュッテまで長い下りが続きます。目印のペンキや番号のついた標識に注意しましょう。また木の根やロープがある場所もあり、気を抜かずしっかりマイペースで歩きたいところです。樹林帯では黒部などの針葉樹の巨木が目を楽しませてくれます。黒部川まで下り、奥黒部ヒュッテに泊まります。4日目、黒部ダムまで長い道のりになります。2時間ほどかけて平らの渡し場まで歩き、そこから船に乗るので運行時間を確認しておきましょう。渡し場までは木の階段を上下する堅路です。船で左岸に渡った後も湖畔沿いの道は長いはしごがあり、意外に時間がかかります。黒部ダムに至って充実した山旅を終えます。ダムからは立山黒部アルペンルートで富山または扇沢に出ます。水晶岳へは裏銀座コースからの道や新穂高から入る道もありますが、 いずれも2泊は必要です。赤牛岳へは奥黒部ヒュッテから登るコースも考えられますが、相当の健脚向きであり、下りを取る方が一般的です。また水晶小屋から往復することも考えられます。読売新道は魅力的ですが、途中エスケープルートや水場のない厳しいコースなので、しっかりと準備して入ることが必要です。また天候の状況にも柔軟に対応できるよう余裕を持った計画にしましょう。熟練者にふさわしいコースです。水晶岳、赤牛岳の見どころです。雲の平、爺岳の火山活動によってできた溶岩台地、ハイマツの広がる高原に岩石が点在し、庭園を形作っています。彩り豊かな草花、池塘の宝庫です。ここからの黒部五郎岳、薬師岳などの展望も素晴らしいです。水晶岳からの展望、立山、薬師岳、槍ヶ岳、笠ヶ岳などの名峰が雄大です。天候条件が良ければ富士山、白山、立山の三霊山を見ることもできます。読売新道の巨木群、下りの後半部に入ると黒部などの針葉樹の巨木群が現れます。厳しい環境条件にあってたくましく生き続けた木々の生命力を感じます。今日は日本山岳会富山支部の金尾誠一さんがまとめた水晶岳と赤牛岳を紹介しました。次回は烏帽子岳と野口五郎岳を紹介します。新聞社発行、富山の百山県山岳連盟編からご紹介しました。富山の百山は県内書店でお求めいただけます。お相手は浜谷光でした。